夢持っていいですか。
探そう君だけのために咲いた花。
はい、それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のゲストは
岡秀俊さんという方で、魂の歌っていうものを歌っている方です。ただ、
岡さんはどうやらなんか最初は真面目なあの中学生高校生だったらしいですよ。
そうなんですよね。そのレールに敷かれたくないっていう自分の内なる魂の叫びがあったみたいで、それが魂の歌っていうところから出てきてます。
素晴らしい。
素晴らしいですよね。ただ、その歌に出会うまでと、歌に出会ってからがすごい濃くて、前と後が。今回は特別に1回に分けてます。
はい、おー、いいですね。
1回目は、その、魂の歌に出会う前の苦労だとか、出会った頃の感動までを載せてますので、こういう時があったな、こういう生き方があるんだって思って聞いてもらえれば思います。
今日はちょっと特別にライブで歌っていただいたので、少し流させていただいてから本編に入らせていただきたいと思います。はい。はい、それでは、ライブ配信をお聞きください。どうぞ。
どうぞ。
与えられたルール。そこにある常識、当たり前やと思って信じ込んでおるあなた方の正義、それって本当に正しいんか。一生懸命自分一人で考え抜いたことあるんか。俺から言わしてみたら悪いけど甚だ怪しいね。綺麗な言葉の中に悪が隠されとることってあるかもしれん。正義とか常識とか良識とか、素直すぎるやつを騙されとるでしょうか。縛られとるような気がします。疑って見てもいいさ、信じて見る前に真実を見つけるんだ。何にもとらわれないで、ああ、君だけの答えがあれば、別に誰の同意も必要ないんじゃないのかい。まあこんな感じですね。ごめんなさい。
はい、それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡です。よろしくお願いします。
岡秀さんは魂の歌っていうことをさまざまなところで歌っているっていうのを聞いたんですけど、どうしてその魂の歌っていうのを始めたんですか。
はい、なんやろ、なんかその魂の歌って聞くとこうなんかこう、多分なんかの分かりやすいこうキャッチフレーズみたいなんで、魂の歌っていうのが多分あのみんなには届くかなっていうので、なんかそういうふうにやってるんですけど、はい、ただなんちゃらな、なんかこの人生を歌うっていうか、なんかそのまま、そのままをありのままをノンフィクションで届けたいっていうか、なんかそのファンタジーの物語をファンタジーの物語でいいんですけど、なんかその自分が影響を受けたところがこの人生のいろんな辛いこと、楽しいこと、そんな、なんか怒りもあるし、喜びもあるし、涙もあるし、ね、人が亡くなったりとか、別れたりとか、なんか付き合ったりとか、いろんなことあるけど、それを全てをなんかリアルなまま、こう残していけるのが歌っていう方法だったんじゃないかなっていうの。だから、なんか。
いいですね。
そうですね。
ちょっと聞きたいんですけど、子供の時からそんな感じだったんですか？なんか小学生ぐらいから残したいとか。
聞きたい、聞きたい。
そうね、それね、今のこの感じと、今の風貌とかの歌っとる感じとかとかっていうのとは、あまりにもなんかギャップがありすぎて、らしくて、結構言うと、言われるとあれなんですけど、真面目な家庭で育てられた。例えば、イメージしてもらいやすく言うために言うと、いや別に自分がどうのこのって話じゃなくて、三重県出身なんですけど、三重県の県内有数の進学校に入って、今結構不良みたいな、ヤクザみたいな、なんかそういう。
ちょっといいですか？ごめんなさい。私説明していいですか？なんかラジオ聞いてる方はわかんないと思うんですけど、なんかもうがっつり、俺不良だぜ、みたいなタイプの方です。見た目が。
そうですよね。ねえ、リーゼントして目はつり上がっとるし、手はでかいし、らしいんですよね。そう見えるらしいんですよね。
そうですね。昔の親父さんたちに言えばわかるんですけど、仮面ライダーってわかります？仮面ライダー1号。マフラーして、仮面ライダー1号の変身前の感じです。見るからに怖い、いかついっていう感じの。はい。ちょっと失礼な感じに言っちゃいます。
いや、全然全然全然。だから結構、そういうイメージが強いらしくて、結構みんなにそう言われるんで、でも本当なんか、なんだろう、どっちかというと昔からなんか結構、幼稚園の頃とかスーパー泣き虫で、
かわいい。
お母さんがこう、朝送り届けるでしょ。で、それでお母さんが帰るときにもう、はいはい、もう大泣きしとったりとか、ガッと言ってとか、小学校の頃なんかクソいじめられっ子やったし、サンダルを川に流されたりしとったし。
なんだ。
いや、そうですよ。なのに学級委員とかなんか、学級委員するなら おかしかおらんからみたいな、こうなんか、そういう時はなんかその頭のいいとか真面目なところをみんなにこうなんか買われて、
こんななんですか？
やりながらやっとったんで、結構なんだろう。親とかは、こうしなさいって言われたらそれに従う子供だったんですよね。だからね、ごめんなさい、ちょっとそうそう、なんかついつい喋りすぎす。いや、だから、なんて、あ、ごめんなさい、すいません、失礼します。
喋
ってください、喋ってください。
聞いた、聞いた。
そうそう。ね、だからね、なんちゅうか、こうやって、例えば、ひでとしおって、おばあちゃんとかによく、おばあちゃん子で育てられたりしてたんですけど、こうやって、例えば、いっぱい一生懸命勉強して、学校で成績取って、社会に出てからも、一生懸命仕事して、医者とか弁護士とか、ね、普通の元エリートの一流企業とかに入ったりしたら、うん、幸せな人生を送れるんやから、そうやって生きやなあかんよっていうふうにずっと教えられてる。学校やったら内申点がどうのとこうのとかって言われてたんで、それが全てやと思って俺はずっと信じ込んで、うん、親や先生、社会の言うことを常にこう守りながら新聞も読んだりいろいろしながら生きてたんですけど、どこかね、心の中になんかそれが、
うん、
早く おじいちゃんおばあちゃんにならへんかなと。もうその仕事して、もう、生きていく人生は、もうなんか、この先も面白くないことばっかだやろと、どうせ今勉強して、う
ん。なんかそれどのタイミングで思った
の？なんやろね、その別に勉強は嫌いじゃなかったけど、なんかこう、やらなあかん、こうしやなあかんっていう、こうなんか、マスト、こう、しなければいけない。
ああ、しなければいけない。
これがもう多すぎて、なんかこう、自分がしていいっていう、伸びできるっていうよりは、こうあらなければいけないっていうのは、自分の心を縛りつけることが多すぎて、
はいはい。
で、いや、社会のとか常識とかそういうところにばっかりこう、ハマっていってたんですけれども。
いつ頃ですか？中学、高校とか。
そうですね。もう小学校、中学校とかもうバリバリそんな感じで、もう高校に入ってからようやくちょっとなんかの、周りの世界が見え始めたっていうか、なんか、世の中の常識なんて、
うん、
誰かが勝手に植え付けとるだけのもんやん。っていうのに、
うんうん、
気づいちゃったんですよね。大人、先生が言った。
ああ、
すいません。
それってなんか歌の中で神戸でしたっけ、どっかでお兄ちゃんに言われてそれが歌になってるんですけど、
はいはいはい、
その歌の歌詞にあるような
感じたこと、それが全てっていうね。はい、そうですね。結構割と あそこからイメージしていただいて、遠くない世界観かなって思うんですけど、やっぱりね、先生とか世の中とかがどれだけ正しいんかっていうことを、いくら俺に社会が正しいとか、洗脳どうのこうの政治がとかって言おうと、でもなんか結構衝撃的だったのは、
うん、
法律の上で人は殺しとると、うん、死刑とかっていうのは世の中的には正しいって言っとるけども、でも戦争をするときには、人を殺したやつが称えられるとか、いろんな国にいろんな文化があって、これが正しいって教える。例えばクリスチャンの文化にはクリスチャンの文化があるし、ブリストにはブリスト。まあ、それはそれで本当に何が正しいとかっていうわけじゃなくて、だから、なんかある意味教育っていうのは洗脳であるっていうことにも気づいたし、教育っていうのは愛でもあるっていうことにも気づいたし。
すごーい！
確かに。
なんか。
いや、やりたいことです。私。
あ、本当ですか。あ、
私今教育者の方の教育をやりたいんですよ。
は
い、
なるほどなるほど。
そのあなたたちはそれでいいんですよっていうのを言っていきたいんで、はいはい、結局教育って大人が環境じゃないですか。
そうですね、そうですね。
ね、 だから子供たちにそれでいいんだよとか言ってあげる大人たちを育成したいなと思って。
そうですね。
代表。
そうですね。
本当。
そうですね。
ヒデさん代表ですね。
いやいや、そんなあれなんですけども。
そこからどうやって歌に目覚めたんですか？
まあそうですね。それでやっぱ自分がいろんなことを悩んだりしてる中で、うん、本当のことを言ってる大人はどこにおるんやとか、うん、こいつにはこういう利害関係があるから、例えばこの政治家、この先生にはこういう利害関係があるから、こういうこと言わねばならんのだなっていう、その裏側も見えてくる中で、たくさん自伝読んだりとか、うん、なんか人のドキュメンタリー読んだり、映画見たりとか、生き様みたいなのをいっぱいしてる中で、自分の可能性をまずはこう、いなければいけないって言われてたところをまずはぶっ壊して、何をしたいかっていうところを見つけていこうっていう旅に、心の旅に出たっていうか、
そこで見つけたんですか？
その中で、僕はそれで歌を聴いたりしてたのが、たまたま僕の場合は長渕剛さんの歌だっていうので、あ、歌でこういうことを歌える人もいるんだなって思って、自分はちょっと自分の話になって申し訳ないんで、ちょっとリスナーの皆さんにどこまで何か与え、なんか拾ってもらえるかわかんないんですけど。
むしろ与えてください。
そういうとこがいいんですよ、おかひつさん。
ありがとうございます。
なんか腰が低いというかね、人間が素敵です。
すいません。なんかどうせ生きるんなら、うん、僕は旅行が好きだったりとか、いろんなところに行ったり、いろんな価値観を知るのが好きだったり、人を懐こいとか、人と触れ合ったり、その中からいっぱいなんかいろんなものを吸収するのも好きだったりとかっていう中で、あ、じゃあ、俺はもう世界中を旅したいと。いろんなとこ行こうと。で、そしたらいろんな国の人と喋れるし、いろんな人の価値観もわかるし、楽しいやんっていうのとは、歌を歌ってたらツアーできるやんみたいな、っていうのとかなんか繋がって、で、その時に長渕さんの歌聞いて、こう結構、人に惹かれる、その、優等生真面目な俺にしてみたら、そんなこと言っちゃいけないでしょっていうことも平気で言ってたわけですよ。なんか、長渕さんの歌がすごく暴力的だったり、なわけなんです。でも暴力的の中にもすごく愛がある歌もあったりと
か、
悲しみも苦しみも全部歌ってしまえと。それで歌ってしまった後の、なんかその真実は、君の真実は君を絶対一人ぼっちにしないから、みたいな。っていうことを言ってて、俺自身がそのすごく長渕さんの歌にこう、インスパイアされたっていうか、影響をすごく受けてる部分があったんで、だったら一回しかない命、その言われた通りに例えば弁護士になるとか、お医者さんになるとか、政治家になるっていうので、多分自分の身は安泰で、そこそこ生きていけて、っていう生き方もできるんだろうけれども、お金もあって、社会的に。でも、俺の生き方っていうか、なんか俺が残したい一回しかない、おばあちゃんも死んだし、そんな一回しかない、あ、この一回しかない、このありがたいワンチャンスの中で、俺が過ごしていく、きたい命の時間っていうのは、そこじゃない、ごめんってなって、すべての、俺は心だけを、なんかその、感じたこととか、そういうの、もうハートだけを一番大事にして生きていくと。でもその中で絶対残せるものがあるはずやから、それを残すんだ、みたいな。
そこから歌に出会ったってことなんですね。
どこに旅に行ったんですか？
三重に住んでるんですけど、あちこちで高校生の時に愛知行ったり、滋賀行ったり、なんか大阪行ったり、自転車で旅行ったりとか。それから海外、ちょっと、交換留学で行けるから行ってみるとかって言われて、ちょっとケンタッキー行ったりとか、なんか、アメリカ行ってみようとかって、で、それで留学したりとか、なんかそういうのが始まったっていうことだったんですね。
大丈夫です。一旦これで1回目終了で。
すいません、なんか、なかなか。
はい、それでは1回目お聞きいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すごかったですね、お母さんの1回目。
そうですね、
人生、うん、
普通の一般的な小学生から、うん、まさか旅に出会ってここまで変わる、うん、長渕剛の影響って半端ないと。
うん、旅に出てこれからどうなるかが楽しみすぎて、もう来週まで待てないんですけど。
そうなんですよね。感想は最後の2回目に出そうかなと思います、僕個人的には。
あと来週は感謝してることとかも聞こうと思うので、
はい、ぜひ聞いてください。
はい、
見逃さないようにお願いします。
はい、それでは来週も皆さんの
夢の扉につながりますように。ではまた次回。